Thank you so much for having us this week. We have really enjoyed ourselves.
今週本当に私たちを歓迎してくださって、で今週本当に楽しむことができて本当に感謝しています。ありがとうございました。
Your folks have been very hospitable and make us feel very welcome.
本当に皆さんの大歓迎を受けてですね、もう本当にリラックスすることができました。
We are so glad to be able to get to know your church and make many new friends.
で教会ここの教会のことを知ることもできましたし、たくさんの友人を得ることもできて本当に嬉しく思っています。
You hear of reports that how Japan is a very difficult for the gospel to penetrate, but when we came here and see what God is doing, our hearts rejoice.
で本当に日本という国はですね、宣教するのになかなか難しい、こう人々の心に福音を伝えていくのは難しい国だというふうに聞いてたんですけれども、こうやってですね、日本に来て教会で神様がしてくださっていることを見て本当に勇気づけられました。
Your pastors and leaders are doing a good job here.
皆さんこの教会のリーダー、そして牧師のロブさん、本当に素晴らしい働きをされていると思います。
I just want to just get my team to just stand.
私のチームを紹介したいと思うんですけども、拍手を持って迎えていただけたら嬉しいんですけれども。
Please turn with me to Philippians chapter 1, verse 3 to 11.
ピリピのところの一章を開いていただけたらと思うんですけれども、3節から11節のところを今日は学んでいきたいと思います。
I want to share with you on how we can enjoy life under any circumstances.
今日はですね、どんな状況にあっても、人生をこう楽しんで生きていくことができる、それをどうしたらいいのかというふうな話をしていきたいと思います。
The faith of many Christians sometimes is like the weather. They go up when the sun is up and they go down when the rain comes.
クリスチャンの信仰っていうのはですね、ちょっと天候みたいなところがあると思うんですね。本当にこう上がって日が昇るように上がったかと思うと雨が降って沈むというようなことがあると思います。
Paul wrote this, wrote this letter from prison and he must have discovered the secret.Of how to even rejoice when he was in prison.
で、パウロは、ですね、この手紙を獄中から送ったわけですけれども、その獄中にいてもどういうふうに人生を、楽しんで生きていったらいいのかということを、書いてあります。それでは、3節からお読みしたいと思います、ピリピ1章の3節から11節。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っていますあなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられている義の実に満たされているものとなり、神の御前と誉れが表されますように。
What is Paul's secret to stay happy even in bad times?
そのパウロの鍵ですね、その獄中にあっても、辛い時であっても、こう幸せを感じていられるような状況でいれる、その鍵となるものは何だったんでしょうか。
This secret helped him even to say, at the end of his life, to say that I have finished the race, I have fought the good fight.
これはですね、彼のその人生の終わりのところでも見られるんですね。私は私のそのレースを完走した、完成させたというふうに言ってるんですね。
Many Christians who do not know this secret, they can't finish the race.Halfway they give up because of they have not discovered the secret of rejoicing in whatever circumstances.
たくさんのクリスチャンがですね、途中でその半ばで諦めてしまうようなことがあるんですね。もうその完走するということがなく、途中でもう諦めてしまうようなことがあります。
The first key is you must choose to remember the bad times and forgive the bad times.
で、
The best times.
その鍵となるものっていうのはですね、その良かった時、いい時を覚えてですね、悪い最悪の状況のことをもう許していくっていうことなんですね。
Philippians 1:3, Paul says that I thank my God every time I remember you.
で、ピリピンの1章の3節のところでは、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝しますというふうに言ってるんですね。
Did Paul have very good memories of his stay with the Philippians?
で、パウロはそのピリピの人たちと共に一緒にいた時の良いあの思い出というのがあるんですね。
You discover that he did not have a very good stay in Philippi because in Acts chapter 16, the Bible tells us that he was beaten and he was stripped and he was thrown into prison.
で実際にパウロ その送ってきた時間というのはどんなことかというとですね、迫害され、そして投獄されて、本当にひどい目にあって、投獄されたわけですね。だからそういうことがあるんですけれども、そういうふうに言ってるわけです。
Did you remember the incident whereby there was this girl who could tell fortune and she kept following after Paul and kept saying, this is a man of God, this is a man of God, and one day Paul got irritated and cast out the demon out of her.
で、あの聖書のこういうお話を覚えているでしょうか。ある、女性がですね、こう予言をして、神の子である、son of God, no, what did he say to the
said, this is a man of God.
神の人である、神の人であるというふうにつきまとってですね、ずっと言う女性がいたんですね。で、その人に向かってその悪霊を出て行きなさいというふうに悪霊を追い払ったんですね、パウロが。
After the spirit of fortune telling was cast out from her, she can't tell fortune anymore.
そしてその占い師の、ところからその悪霊が出ていったら、もう占うことがその女性はできなくなってしまったんですね。
And so the owner of this slave girl was very angry with Paul and got the authorities to put him into prison.
そしてその、その女性占い師を、のオーナーですね。その主人ですね、主人がそれをしたこと、パウロがそうしたことによってものすごく怒ってしまって、パウロを投獄してしまったんですね。
So Paul had very bad times in Philippi and yet he chose to remember only the good times.
そういうふうにしてフィリピでもパウロはとても大変な時を過ごしていたにもかかわらず、いいことだけを覚えているんですね。
He chose to remember theLoyalty of the Philippians, because in Philippians chapter 1 verse 5, he says, you have helped me from the first day until now.
で、そういう大変なことがあったにもかかわらず、パウロはその意思を持って選んで、そのピリピの人たちのその忠実さというものを覚えておくというふうに彼が選択したと思うんですね。で、ここでそのピリピの1章の5節のところでは、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝していますというふうに書いてあります。
None of us can only choose the good times.
私たちは誰一人としてですね、いいことだけ覚えて生きていくということはできないと思います。
We all go through bad times and through good times.
で、ひどいその大変な時を通って、そしていいところへというふうに経験していくと思うんですね。
I have been a pastor for the last 18 years.
過去18年間私は牧師の仕事をしてきましたけれども。
And there are five negative experiences that I've seen church members go through.
で、その教会の人たちを見ていてですね、5つの、その大変な状況っていうものがあるというふうに見てきたんですね。
In English, I term it the 5H.
で、5つの H というふうに呼んでるんですけれども、
The first negative experience that many of us might go through is the horror events.
で、その、5つの、その、否定的な要素のうちの一つとして、出くわすものの一つとしては、恐怖っていうものがあると思うんですね。
Maybe it is you've gone through a robbery in your house, or maybe you had a bad accident, or even maybe there's rape, even a horror event.
その例えば家に泥棒が強盗が入ってきたとかですね。それから、What was the second one?
Robbery, accident.
あ、で、交通事故、大きな交通事故に遭ってしまったとか、それからレイプっていうような経験があるかもしれませんけど、そういうことを通して恐怖を持っているということ。
I remember about 10 years ago when I met with a very serious accident.
で、10年前に私はもう本当に大変な事故に遭いました。
And in the accident, somebody died.
で、その事故の中である人は亡くなりました。
And I had to go through a court case for many years.
そして、裁判をずっと戦っていかなければいけなかったんですけれども。
I remember the first few years I couldn't sleep.
もう初めの何年間かは寝ることができませんでした。
And there is great fear in my life.
で私 の, その人生の中にその恐れ、恐怖というものが入ってきました。
And so, many people go through horror events.
だからそういうふうにですね、たくさんの人がその恐れ、恐怖というものを経験するんですね。
But, and we need the Lord to deliver us.
だけれども、そこから私たちは救い出されなければいけないんです。
Because if we continue to remember all these traumatic events, it will affect our health.
どうしてかというと、そういうそのもう本当にショッキングな出来事をずっと覚えていたらですね、それは次第に私たちの健康も害していくことになるからです。
I remember going on a holiday with my family.
休日、祝日にですね、こういうことがありました。家族とですね、
There was blue skies and the sun was shining. It was a perfect day.
で本当にあの青空が広がっていて、もうあの太陽が差していて素晴らしいもう一日日だったんですけれども、
We were visiting very nice, beautiful sites.
ですごくあの綺麗な場所へ行っていたんですね。
But inside my heart, I could not enjoy any one of anything in life because in my mind, I was only thinking about thinking that I will not be able to sleep tonight because I had insomnia.
What is insomnia?
Cannot sleep at night.
Ah, okay. で、その素晴らしい状況、素晴らしいところに行ってるにもかかわらず、全然それを楽しむことができなかったんですね。どうしてかっていうと、今日もまた寝れないかもしれないと、不眠症に陥っていてですね、今日も寝れないかもしれないということを考えていたからです。
In the morning, I will worry about not able to sleep at night.
で、朝に夜寝れないかもしれないということを心配してるんですね。
And at night, I will be tossing and turning in bed and worrying that I can't sleep.
で、夜になっても寝れないって言っても、こう寝返りを打ちながらなかなか寝れないっていうことになってるんです
ね。And so I cannot enjoy life.
だから全くその一日中全然こう人生を楽しむことができていないわけです。
No matter how good the day was.
どんなに素晴らしい日であってもできていないんです。
And I feel very depressed.
そして、本当に落ち込んでしまう。
Until one day I took the sleeping pills. I said, God, I'm going to depend totally on you. And I throw the sleeping pills into the rubbish bin.
で、ある日にもうその睡眠薬、頼っていた睡眠薬を全部捨ててしまってですね、主よ、私はあなたにより頼みますという決断をしました、言いました。
The second H is humiliation.
で、次の H ですね、5つのうちの H の次の H では恥というものがあります。
Sometimes when we are growing up, if we do not overcome, this hate, we will not fulfill, we will not come to the potential that God meant us to arrive at.
で、私たちがこう成長していく中でですね、この恥というこの英知に出くわすんですけれども、神様が私たちにを作り上げてくださったように、そういうふうに生きられないっていうことにあの直面するんですね。
I have a Christian brother.When he was young, the brother scolded him. The brother scolded him.
Who?
A Christian brother. A Christian friend. The brother scolded him.
クリスチャンのそのある人がですね、その兄弟を、怒りつけ、叱りつけたんですね。
The brother is a doctor.
で、その、一人の兄弟、片っぽの方はお医者様だったんですけれども。
So So this Christian friend has very high respect for his brother, who is a doctor.
だからそのクリスチャンのそのお友達はそのお医者様であるクリスチャンに対してとても尊敬してたんですけれども。
And the brother said, "You are so careless."
で、そのだドクター。
Yeah, doctor.
そのお医者様の方がですね、あなたは本当にこう不注意が多いというふうに叱りつけたんですね。
If you become a doctor, you will leave the towel inside the person's body.
で、お医者さんになったらですね、お医者さんはその体の中にこのガーゼを置き入れて手術とかしたときに置きっぱなしにしてしまったりとかそういうミスがあるっていうんですね。
So this Christian friend, from that on, that time on, his confidence went down.
で、そのクリスチャンのお友達はそう言われたときからその自信がなくなってしまったんですね。
He told us that he had an ambition to become a doctor.
で、もともとはそのお医者さん、いいお医者さんになりたいという野心を持っていたんですけれども。
But ever since that incident,His confidence was lost.
でそういうふうに叱られて、そういうふうに言われてからですね、もう自信がなくなってしまったんですね。
So he has to change, profession.
で、もう職業をその違うものへと方向を変えてしまいました。
Another H is the area of hate.
それからもう一つの H はですね、憎しみというものがあります。
Many times in relationship, when relationships are broken, we develop this spirit of hate towards somebody.
その何かこう関係があってその関係が崩れたときにその相手に対して憎しみを抱いてしまうということがありますね。
Sometimes maybe in the area of divorce, you know, you begin to hate the other person.
で、離婚とかいうことがあるとですね、相手の人を本当に憎しんでしまう、憎しみを持ってしまうということがあります。
Or when relationships break up.You have a spirit of a resentment towards that person.
何らかのその関係、人間関係、友人関係、何らかの関係が潰れてしまったときに、相手に対してそういう、憎しみや嫌な気持ちっていうものを持ってしまう。
Another H is the area of hurts.
それからもう一つの H はですね、傷ですね。
Many people grow up without the love of the father or the love of the parents.
で、神様の愛とか、それから両親の愛を持たずに成長して大人になってしまう人たちっていうのはいるんですね。
And so there is this deficit of love in them.
だからその人の中にですね、その負い目のようなものがあるわけですね。
Sometimes because of this deficit of love, they feel that they are being rejected, by their parents.
でこういうものはですね、その神両親からこう拒否されてきたとか、そういう傷つけられたことによって、起きる。
And because of this spirit of rejection, many people they feel insecure.
でそういうふうに人から拒否されて、大人になってきた人たちというのはとてもこう不安定なんですね。
And because they feel very insecure, they always want people to praise them or to say good things about them.
で、本当にいつも不安定で不安なので、誰かに自分を褒めてほしい、誰かに認めてもらいたいというような気持ちがあるんです。
And if you criticize them a little bit,
で、その人を、少しでも、批判したものならばですね、
they will feel rejected by you.
もうその人にちょっと、何か否定的なことを言ったらもう拒否されたと思ってしまう。
So they can't take criticisms or correction.
そういうふうに批判っていうものを素直に、受けられない、人から訂正されることを素直に受け入れられないということがあります。
So maybe some of you have gone through one of these H.
で、皆さんここに集まっていらっしゃる方の中でもですね、この5つの H の中のどれかを経験されているのではないかと思います。
But I want to let you know that nothing bad that happened to us can stop us from reaching.What God has for our lives.
だけれどもこういういろんなその否定的なことっていうもの要素はありますけれども、どんなものもこの中のどんなものも神様のが私たちに持ってくださっている目的っていうものを満たすために、それははばかることはできないと思うんですね。妨げることはできないと思います。
Turn with me to Genesis chapter 49 verse 22 to 25.
創世記の49章のところをちょっと開いていただけたらと思うんですけれども、
This is talking about the destiny of Joseph.
ヨセフのその運命のところなんですけども、21節から25節ですね、創世記の49章の21節から25節、22節から25節、お読みしますね。イエス、ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は柿を越える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による、あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上より天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、ジブサとタイの祝福。
The Bible says that Joseph has a wonderful destiny.
聖書にはですね、ヨセフには素晴らしいその人生の、神様が備えてくださった 目的というものがあったんですけれども。
He said Joseph will be a fruitful and he will be enlarged, even climb over the wall. He will be enlarged and there's a wonderful destiny in store for Joseph.
で、ヨセフの運命というのはですね、本当にたくさんの実を結ぶ。で、その戦を戦いを乗り越えてもでもですね、たくさん祝福されるっていうような、そういう運命があるんですね。
I want you to know that each one of you, brothers and sisters, you have a wonderful destiny.
で、ここにいらっしゃる皆さんに本当に伝えたいことは、皆さんお一人一人に素晴らしい運命が神様の定めてくださったその人生の目的というのがあるんです。
When God made you, God has a purpose for creating you.
神様が皆さんをお作りになった時に、皆さん一人一人に神様は素晴らしい目的を持ってお作りになられたと思うんですね。
Many times we always think that the other person is more worthy than I.
で、多くの場合にですね、こう人と比べてですね、この人は私よりももうもっと価値があるっていうふうに、見てしまいがちなんですけれども。
God has got a wonderful destiny for that person, but for me, I'm not so sure.
で、神様はもしかしたらあの人には素晴らしい人生を用意してくださってるかもしれないけど、私にはちょっとそんなに言い切れる自信がないというふうに思います。
That seems like a spirit of rejection. You know, we feel that we have been rejected by God.
それはですね、その拒否される例っていうものがあるのじゃないかと思うんですね。神様から拒否されたと思っている。
But brothers and sisters, God loves each one of you, and when God made you,He said, I have a destiny for this person's life.
皆さんのことを本当に神様は一人一人愛されていて、一人一人に特別なその人生の目的というものを用意されているんです。
So no matter what your family background is, maybe you come from a broken family, maybe your parents are divorced, maybe you have got very bad experiences when you were young, it doesn't matter because...God will fulfill His destiny for your life if you continue to believe in Him.
皆さんは本当にいろんなその背景を持って成長して大人になられたかもしれません。もしかしたらもう崩壊しているような家庭で育ってきたかもしれないし、離婚した家庭で育っているかもしれないし、本当に辛い思いをして大人になったかもしれませんけれども、神様はそんな皆さんにも一人一人に素晴らしい人生の目標を、運命を、用意されていてですね、それを神様は必ず成就してくださるんですね。
Joseph was sold, was betrayed by his brothers and sold to the Egyptians, and he was wrongly accused, he was put into prison. Many things happened to him, and yet God fulfilled his destiny for Joseph's life.
で、ヨセフはですね、兄弟にも裏切られ、そして売り払われ、そして投獄されっていうふうにですね、本当に大変なところをずっと来てるんですけれども、それでも神様はヨセフに対するその人生の目的をちゃんと成就してくださったわけですね。
I never thought that God has a destiny for my life.
私は神様が私に対してその運命のようなもの、神様がの私の人生の目的みたいなものを持ってくださっていると思ってなかったんですけれども、
When I was young, I have no ambition at all.
私は若い時にはですね、野心というようなものを全く持っていませんでした。
I come from a very small town. That town has got only one street in and one street out.
本当に小さな小さな町の出身でですね、もうその町の中の道路っていうのはですね、一本こう道が通ってるだけ、そういうような町だったんですね。
My parents are very poor, and so I've got eight brothers and sisters, and so all of them, my parents don't have money to send them for education.
で、私の両親はとても貧しくてですね、そして私は兄弟が8人いました。で、本当にだからその8人の兄弟すべてに、教育を受けさせるようなそういうお金も持っていませんでした。
And I never thought that God will look at this little boy who have no ambition.
で、私のようにですね、野心も持っていない、そういうその小さな村に住んでいる私のことを神様は、そんな何か素晴らしい目的を持ってくださっているなんていうことを思っていなかったんですね。
But God has a purpose for my life.
だけれども、神様はちゃんと私の人生にも目的を持ってくださって、運命を、持ってくださっていました。
I remember when I was young, I was very sickly because I had tuberculosis in my lungs.
で、私が小さな時にはですね、とても体が弱くって、肺の病気、何かな、TB 結核ですね、結核があったんですね。
My parents were very poor, and so what I remember about when I was young was I visited the hospital many times.
で、私がちっちゃい時にもう何回もその病院へ行かないといけなかったんですけれども、私の両親は貧しかったわけですね。
But God has a purpose for my life.
だけど神様はちゃんと私の人生に目的を持ってくださっていました。
When I was young, somebody started a missionary from Hong Kong started just a few houses away from my
で、私が小さな時にですね、私の家から3軒離れたところに香港からの宣教師の人が来られました。
And every Sunday, I would stand outside the door and I would sing together with all of them.
で、毎週日曜日にはですね、その宣教師の人のドアのところに立ってですね、で、いつも一緒に歌を歌いました。
I don't know why notNo one invited me into the church.
どうして教会にどうぞ来てくださいって言ってくれなかったのかわからないんですけども、ドアの外でそういうふうに歌ってたんですね。
But as I was standing there, as I sang the song, God began to convert me, began to work in my heart.
で、そのドアの外でそういうふうに歌を賛美ですね、きっとで賛美を歌っている中でですね、神様が私の心を変えてくださったんですね。
And one day the pastor invited me into the church.
で、ある時にその牧師さんがやっと私のことをどうぞ教会に来てくださいというふうに誘ってくださいました。
And I asked Jesus Christ to come into my life.
そして、イエス様をそこで受け入れることにしました。
And when Jesus Christ came into my life, immediately I knew that God has called me to be a pastor. I don't know don't ask me how it happens, but I just knew in my heart that God has a destiny for my life, that God wants me to be a pastor.
それで、イエス様をそうやって私の、心に入ってきてくださいというふうにお祈りをしたときにですね、もう即座に私は牧師になるべきなんだということを心で知っていました。で、それはどういうふうにして、どういう経過を追ってそういうふうになったんですかと聞かれても聞かないでください。私は分からないんです。もう突然、もう牧師になるべきなんだということを心に感じました。
But how can that happen to this this boy in a small town? How can God make a pastor out of him?
で、こんな小さな村のですね、その野心も持っていないの小さな男の子に神様がどうやってその牧師になるっていうことをしてくださるんでしょうか。
I remember when I after my high school, I told my parents I want to go to Bible school.
高校が、卒業した時する時にですね、私は両親に私は聖書学校へ行きたいというふうに言いました。
And my parents, they were both Buddhists, and the whole family was turned upside down because I said I want to go Bible school.
で、私の両親はですね、もう仏教徒だったわけですね。でもそれを私は聖書学校へ行きたいって言ったので、もう家中がひっくり返るような騒ぎになりました。
My mother took away my Bible andtook away all my Christian books and hide it or burn it. I don't know what happened to them.
で、私の母はですね、もう聖書から何からもうクリスチャン関係の本全部集めてどっかやってしまったんですね。で、その本がどうなったのかわからないんですけども、 そういうことをしました。
My father don't talk a lot, have very few words, and yet my father come to my room and start scolding me.
で、私の父はとても寡黙な父だったんですけれども、その静かな、いつも静かな父が私の部屋に来て、もうすごい剣幕で怒り始めたんですね。
My brother come and scold me.
私の、兄も私のところやってきて怒り始めました。
And so I told God, God, I don't know what to do.
それで、もう神様、私はどうしたらいいかわからないですというふうに言いました。
But God has a plan.
だけども神様はそれでもちゃんと計画を持ってくださっていたんです。
So my parents decided, okay, since he's mixing with all these Christians, I will take him and send him to Australia for further studies.
で、もうこうやってなんかクリスチャンの人と一緒にいてこういう影響を受けてこんなことになるから、もうオーストラリアへ送るというふうにして、両親は私をオーストラリアへ送りました。
But how we were very poor.
だけ ど, ど, うどうし私たちはそのとても貧しいのにどうしてそんなことができたんでしょうか。
My parents happen to have 5 acres of rubber trees.
で私の両親はそのゴム農機 の, その畑っていうんですかねが、5エーカーぐらい持ってたんですね。
And out of the blue, the land market had a boom. The land prices began to increase.
突然ですね、地価が急騰したんですね。ものすごい土地の値段が上がりました。
And my parents were able to sell the 5 acres of land and send me overseas for studies, bought some shop houses and sent me with the rest of the money, sent me overseas for further studies.
で、その、5エーカーのその土地をですね、売ってですね、で、それを、What did they use it for besides
for education shops?
でお店を買ったりとかしてですね、その残りのお金で、私をだからもうクリスチャンと一緒にしてたら、またもうクリスチャンのことを言うので、オーストラリアで他の学問をさせようと思って、そのお金を使って私をオーストラリアへ送りました。
So, in Australia, I joined a church whereby they built me up in a Christian faith.
で、オーストラリアに行ったらですね、私が成長できるような教会に入ってですね、教会に行きました。
God has a plan.
神様はそうやってちゃんと計画を持ってくださってるんですね。
And in Australia, I found my wife.
で、オーストラリアで私は妻までも見つけました。
We studied in the same class.
同じ教室で勉強していた人なんですけれども。
So when God put us in His plan, many good things begin to happen.
だから神様のその計画のもとに私たちを置いてくださったら、もうそこからどんどんと素晴らしいことが起きていくんですね。
And I met some of my brothers there. Pastor Lawrence was studying in the same university. Ever since then, we have been pastoring the church together.
で、パスタローレンスも同じ、大学で勉強していたので、もうその時からですね、の付き合いで、もうずっと一緒に、その時からずっと私たちは一緒に牧会をしてきました。
And so from Australia, we came back and we started a church.
で、オーストラリアから帰ってきて、で、一緒にその教会を始めました。
Our founding pastor started the church with 7 people.
でその前 の, その牧師さん、その教会を始められた方は、まず7人の人から教会を始めました。
And then Lawrence and I, we joined him.
で、その教会に私たち と,、パスタローレンスが一緒に参加して、牧会するようになりました。
From 7 people, now we have 15 churches around the region.
で、その7人から始まった教会がですね、その、地域でもう15の教会へと成長していきました。
Brothers and sisters, I want to encourage you to know that God knows you.
ここで本当に皆さんを励ましたいんですね。神様は皆さんの一人一人のことを本当によくご存知ですということを言いたいんですね。
You may think that people pass you on the street and never even bother knowing your name, or they don't even pay attention to you, but God pay attention to you.
で、こう道を歩いてても、いろんな人が自分の前を通り過ぎるのにですね、私の方には何も、もう気にも留めてくれないというように寂しく感じていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、神様は本当に皆さんのことに気を留めてよくご存知なんですね。
I'm running out of time, so I'm going to go on point number two.
時間がなくなってきたので、次2番行きたいと思います。
We must believe that the best is coming for each other.
それからですね、素晴らしいベストなことっていうものをお互いからそれがやってくるっていうことですね。
If you want to enjoy life, you must know that God has a great hope for the future for you.
人生を楽しみたい ならばですね、神様が本当に私たちの人生に素晴らしいものを用意してくださっているということを信じていなければいけないんですね。
You must be able to look forward to something better.
もっと素晴らしいことが起きるということを期待して生きるということですね。
Paul says in Philippians 1:6, he said, "Being confident of this, I'm very confident," he said, "that he who began a good work in you will carry it on to completion until Jesus Christ comes."
でパウロはですね、本当に自信を持ってこういうふうに言ってるんですね。ピリピの1章の6節のところに、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですというふうに言っています。
One characteristic of people who enjoy life and are happy is the ability to look to a better future, and God wants to give us a better future.
でその人生を楽しんでいる人 の, その性質というものを持っているものを見るとですね、やはりその神様がもっと素晴らしいものを用意してくださっていると、自分の将来には神様が素晴らしい将来を準備してくださっているんだということを信じている人ですね。
Many people get depressed or unhappy or sad when there is nothing to look forward to.
落ち込んだり悲しんだりする人っていうのは、やはりその先に楽しみ、その自分の将来を期待して楽しんで待っているということがないんですね。
I got depressed when what I can look forward to is a night of sleepless night. There's nothing to look forward to.
私もそうやってですね、落ち込んでいた時っていうのは、もう眠れない夜しか待っていなかったわけですね。だからその素晴らしいものが待っているということを期待できていなかったわけです。
When couples have nothing to look forward to, the marriage break up and there was.And the marriage easily break up because they have nothing to look forward to.
そのカップルがそのダメになるというのはですね、やっぱりその将来に素晴らしいものが用意されている、素晴らしいものがあるに違いないということを信じれないから、その、夫婦は離婚してしまったりするわけですね。
So I want you to know that God has something better for each one of us.
だから皆さんに本当に本当に知っていただきたいんですね。神様は一人一人、ここにいらっしゃる一人一人に素晴らしいものを用意してくださっているということです。
He said, "I know the plans that I have for you" in Jeremiah 29 verse 11.
エレミヤのところでは、では私は本当に素晴らしい、計画を持っていると、災いではないということを言っていますね。
Plans, I have plans to bless you and to give you hope.
皆さんにあなたたちに希望を与えるような、そんな素晴らしい計画を私は持っているんだということがエレミヤのところに書いてあります。
So brothers and sisters, you look at yourself. I want you to know that God is not finished with you yet.
だから皆さん、神様は途中で諦めてはいらっしゃらないわけですね。まだ完成させていないんですね。だから諦めないでくださいということを言いたいわけです。
You can look forward to somethingThat God has in store for you.
神様が用意してくださっているその先にあるものをどうぞ楽しみに期待して生きていってほしいと思うんですね。
When I was young, I remember my parents, when they buy me shoes or buy me shirt, they always buy two sizes that are bigger.
で、私がちっちゃい時には靴を買った、両親が靴や洋服を買ってくれる時にはですね、もう必ずその自分の今のサイズよりも2つサイズが大きいものを買うんですね。
They say that, oh, he will grow into it.
もうだんだん大きくなって、そのぐらいの大きさになるだろうから、2つサイズ大きいのを買っとこう。
Sometimes we cannot imagine how we can grow.
そういうふうに成長するっていうことを私たちがなかなか想像できないことがあります。
But Paul says, I am confident.
だけどパウロはここで、私は自信を持っている、固く信じているというふうに言っているわけですね。
Because he knows God.
どうしてかというと、パウロは神様のことを本当によく知っているからです。
God is trying to tell us that He is confident that you have a better future.
そのパウロが本当に、神様は本当に自信を持って、あなたはもっと素晴らしい人生が待っているんだよということを言ってくださっているっていうんですね。
So don't give up halfway.
だから途中半ばで諦めないでください。
Many want to give up because they feel that they have failed God many times.
たくさんの人がそれを諦めたくなってしまうんですね。その先が見えないからですね。
God will never give up on us.
神様は私たちを諦めて途中で投げ出してしまうようなことはされないんです。
Even when Peter betrayed Jesus directly, betrayed Jesus, although he has been with Jesus for 3 years, and yet he betrayed Jesus, and yet Jesus did not give up on Peter.
でペテロのようにですね、イエス様をそんなにもうひどく裏切り、一緒にずっとやってきたのに裏切ってしまうような人がいたとしてもですね、ペテロに対して神様は諦めなかったんですね。
And after his resurrection, the first person that he went to was Peter.
そして、復活されたときにまず一番初めに行ったのはペテロのところへ行かれたんですね、イエス様は。
And he revived Peter, and Peter became the greatest, one of the greatest evangelists of all time.
そしてペテロを新しくまた立て上げて、そして素晴らしいその宣教する人となっていったわけです。
So if you do not give up and believe that God has a wonderful future for you, I know that you are going to fulfill God's destiny.
だからそうやって諦めないで、神様が素晴らしい、将来を持ってくださっている、そして目標を持ってくださっているということを本当に信じたならば、神様はちゃんとそれを、成就してくださるはずです。
Last point is you in order to enjoy life in whatever circumstances, you need to love people from your heart.
それから最後のポイントですけれども、本当に自分の人生を楽しむことができるようになるためにはですね、人を心から愛するということができなければいけないと思います。
In the Philippians chapter 1 verse 7 to 8, Paul says that I long for you with the affection of Christ Jesus.
で、ピリピの1章の7節から8節のところですけれども、私がキリストイエスの愛の心を持って本当に、皆さんを慕っているというふうに書いてあるところがあるんですけれども、お読みしますね。7節から8節のところ。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。神様は私たちが人生、あれ、これは合ってる、あ、そこまで読みましたね、すいません。
One of theI mean, I really enjoy Kobe and Japan very much during this week.
で、今週本当にあの神戸、そしてこの日本っていうものを経験して本当にもう楽しんでいるわけですけれども。
But the greatest joy that I feel was the friendships and relationships that I connected with.
で、だけど私が最もその楽しんでいるものというのはですね、その喜びを持っているものというのは、皆さんと その友情という、その関係においてですね、本当に喜びを持っています。
God put people around us for us to have a relationship and to enjoy.
神様は人を私たちの周りに置かれて、私たちがその人たちのことを楽しむことができるように周りに置かれているんですね。
Paul says you must, he has the Philippians in his heart.
パウロはですね、私はピリピの人たちが私の心に覚えているというふうに書いているんですけれども、
if for little children, if you love little children, they are a real joy to you.
本当にあの小さなお子さん、皆さんがその愛しているお子さんがいるとしますね。そしたらその子供の存在っていうのは皆さんの喜びだと思うんですね。
But you don't like little children, that will be very irritating to you.
だけど子供を好きでない人がだったとしたら、子供は自分にとって喜びでも何でもない、こうイライラする原因になるものでしかないわけですね。
Their cries and their sound that will irritate you.
もうワンワン泣いたりですね、その子供の発する音でイライラしてしまうという人もいると思うんですね。
So if you don't have one another in your heart, they will get onto your nerves.
だからお互いのその周りに置かれているその人たちが皆さんのその思いの中にいなければですね、それがイライラする原因でしかなくなってしまうわけですね。
God says that it is not good for us to be alone.
神様は私たちは一人でいるのが良くないというふうに言われています。
God is not just talking about marriage, He's talking about relationships.
神様はここでその結婚のことだけを言われているのではないんですね。関係のことを言っているんです。
One of the greatest pleasures of life is to be able to build friendships with one another.
私たちのこの、世の中での本当に一番の喜びっていうのは、お互いにこの友情を深めていくっていうことがその一つにはあるんではないでしょうか。
Many people will stay in your church because they have relationship.
ここの教会の中でもたくさんの人がこの教会にいるっていうのは、お互いのその関係っていうものがあるからだと思うんですね。
They say that if somebody walk into your church, if somebody walk into your church and if They have been touched seven times. That means somebody, seven people shake their hands, they will stay in church.
なんかある人はこういうふうに言うんですね。教会に来る人にこう体に触れてですね、7回ぐらい握手をしたりとかすると、もうその人は教会にいるようになるだろうっていうふうに言う人がいます。
Because people like to have relationships. They want people to know each other. They want to know their hearts. You know, that's why now in the internet, many people write blogs and Facebook and all that because we want to share our lives with one another.
でたくさんの人がですね、そういうふうにその関係っていうものを求めているわけですね。何らかの関係を周りの人と関わっていきたいっていうふうに思ってるから、だからこそ今でもいろんなインターネットでもブログっていうものがあったり、自分はこういうふうに思ってるとか、自分の考えとか思いっていうものを他の人と分かち合いたいっていう、そういうものが人間の心の中にはあると思うんですね。
They want people to know what they feel inside.
自分が感じていることを他の人にも知ってほしいっていう、そういう思いっていうものがあると思います。
When relationships are being broken, we feel the most pain.
人間関係、その何らかの関係が崩れてしまった時にも、人間というものは本当に辛い思いをする、痛みを感じると思うんです。
There's one university, the University of Washington, the School of Medicine, that developed a scale.To rank the most stressful events.
で、ワシントン大学の医学部がこういうなんか研究をした中でですね、most
stressful
一番ストレスのかかるその出来事っていうものを、リストアップしているものがあるんですね。
And they discover the greatest stress to a person's body.Is in the area of relationships.
で、人にとって人間にとって一番その健康を害するようなそのストレスがかかるものっていうのは人間関係であるっていうふうな結果が出ています。
Out of a scale of 1 to 100, the death of a spouse is 100.
で、1から100のその、測る目安があるとですね、自分のその夫であり妻である人の死っていうものが100っていうふうなレートが出てるんですね。
When a couple divorce, the scale is 73.
で、夫婦が離婚すると大体75というところのメモリのところに来ると。
When there is a personal illness or injury, the scale is 53.
で、誰かが、まあ、家族なりが怪我をしたり病気になると、53っていうふうに出ています。
And so,The scale is highest when there is a breakdown in relationships.
だからそのスケールが、人との関係っていうものが崩れた時に本当により高いそのスケールになっているわけですね。
So brothers and sisters, to enjoy life, to enjoy life in all circumstances.
だから本当にどんな状況にあっても人生を楽しむということをするためには、
we must open our hearts to other people.
自分の心を本当に他の人に、周りの人にもこう開いて、心を開いていかなければいけないと思うんですね。
This morning I was sharing with the church, I was telling them, if you want to minister effectively, you must minister out of love.
で、今朝の礼拝でもお話をしたんですけれども、その時にですね、他の人に何かこう、minister。奉仕していく、使えていくっていうことをしたければですね、愛を持って使えていくということをしなければいけない。
You may not have a lot of skills or expertise, but if you do it out of love, your ministry will be effective.
いろんなその技術とかそういうそのものを持っていなかったとしてもですね、愛を持ってやっていくということが本当に基本になると思うんですね。
So, for us to enjoy life in any circumstances,Number one, we must remember the best and let's forgive those who have caused us bad times.
だから、どんな状況にあっても人生を楽しむその秘訣の一つ目はですね、いいことを覚えておく、そして、悪いことは許していくということです。
You must believe that God has a wonderful destiny for your life.
神様が素晴らしい私たちに運命を持ってくださっている、人生の目標を持ってくださっているということを信じる。
You must believe that the best is coming.
もうベストなもの、一番素晴らしいものが自分のところにちゃんと神様が用意してくださってやってくるということを信じなければいけません。
Maybe I ask you to turn to your neighbor and say the best is yet to come for you.
周りの人に横に向いてお互いに言ってください。あなたには素晴らしいものが、ベストなものがやってきますよって言ってください。
You believe it?
信じますか？皆さん信じますか？
You believe it?
信じますか？
And finally, if we want to enjoy life, we must love people with our hearts.
そして3番目の最後にはですね、どんな状況にあっても人生を楽しむためには心から人を愛するということです。
Can I pray for you?
皆さんのためにお祈りさせてください。
Maybe some of you may think that God don't know you, but tonight you must know that God knows your name.
ここにいらっしゃる方で、神様は私のことなんてあんまりそんなによくご存知ではないと思ってらっしゃる方がいるかもしれませんけれども、一人一人の名前までもご存知で、一人一人のことを本当によくご存知で、神様はいてくださっています。
No matter how difficult your circumstances are,
どんなに皆さんが辛い状況の中にあったとしても、
Or maybe how bad your family background is.
家族が本当にもう大変なそういう家族の中で育ってきたとしてもです。
God knows.
神様はご存知なんです。
And if you continue to trust him,
で、続けて皆さんが神様のことを信頼するならば、
He will fulfill his wonderful destiny for your life.
神様は皆さんに持ってくださっている人生の目的をちゃんと満たしてくださいます。
And so, Lord, I pray for the church.
主よ、この教会のために祈りたいと思います。
Lord, tonight, everyone will catch the understanding that you have wonderful plans for them.
主よ、あなたが本当に素晴らしい計画をそれぞれの人生に持っているということをここにいる人たちがちゃんと本当に理解することができますように。
And they will never give up.
そして、途中半ばでそれを諦めることがありませんように。
Because God can turn every bad situation for his purpose.
なぜならば神様、あなたは、本当にひどい状況を素晴らしい状況へと変えてくださることができる方だからです。
Bless your church, O God, in Jesus' name.
どうぞあなたの教会を祝福してください。イエスの御名によってお祈りいたします。
Amen. Amen.